普通歌の紹介。はい、この曲だよ。そう、普通歌のテーマソング。もう知らなかったって人もいるかもしれませんけど、普通歌のコーナーの時は必ずこれを流すっていうことになってたんですが、しばらく普通歌が来なかったのでね、この曲とはもうね、あんまり会えてませんでしたけれども、はい。普通歌一通届いております。ハンドルネーム倉橋さんからでございます。本文、ケクノさんお久しぶりです。元ウエントの倉橋です。最近お便りを送っていないなと思ったので送らせていただきます。今年の目標を立てていましたが、ケクノさんは日々の予定を立てていますか？というのも、僕は今年から自分の手帳を持って予定をしっかり把握していようと思っています。去年の後半から受験勉強の開始や新しいポッドキャストの開始など用事が不規則に発生するようになってきました。そして把握しきれず用事を完全に忘れることがあったりてんてんてんてな感じで、手帳を買おうと思うのですが、ケクノさんは手帳を使っていますか？また使っている場合はどのようなものを使っているか、手帳の良いところ悪いところなど教えていただきたいです。それではお体に気をつけて、ケクステ卒論やバイトなど頑張ってください。ケクステにお便りを書いているときは何かと自分の中学時代を思い出しちゃいます。僕の中学生活はケクステと共にあったと、しみじみと。PS、ザ・ケックからのお便りの送り方がわかりませんというふうにいただきました。どうもありがとうございます。まずは、ザ・ケックからのね、お便りの送り方なんですけれども、ごめんなさい、メールフォームとか何一つ作ってなかったので、後日作っておきます。メールフォームへのリンクかな？リンクを付け足すっていう形になると思うんですけれども、はい。すいません、ご指摘ありがとうございます。はい。それで、まあ、日々の予定ですけれども、基本的には立ててないです。まあ、予定入っちゃってるんだったらっていう感じですけど、ほとんど、大学4年になってからは、バイト、卒論だって自分の執筆なんで、まあ、いつやるかって自分の気分次第のところはあったから、ほとんど予定は立ててなかったですね。午後からどっか買い物行こうとかっていうことに関しても、今行きたい気分だから行くみたいな、そういう、生き方を1年間過ごしてきましたね。はい。まあ、それは今年の、この、大学4年生としての1年間だけですけど、はい。基本的には予定立ててましたね。遊びにせよ、勉強にせよ。何時から勉強するとか、何時に家を出てアニメイトに行くとか、高校時代はよくそういう風に予定立ててました。午前中勉強して、週末課題を終わらせて、で、午後、1時半に、自転車で家を出て、40分後、まあ、大体チャリで40分アニメイトまでかかるんですけど、40分かけて、アニメイトについてみたいな、なんかそういう予定は、昔は立てていましたけど、最近は、日々の予定ほとんど立ててないですね。うん。で、手帳なんだけど、僕は使ってないです。紙の手帳は使ってないです。何度か試しました。いろんな、まあ、それこそ僕は割と本とかをね、よく読むようになって、自己啓発本なんかを読むと、できるサラリーマンは手帳を使いこなす、みたいな。あるいは、できるサラリーマンの手帳の使い方、みたいなのが、よくあるじゃないですか。ああいうのを読んで、あ、そっか、手帳を使うということは大切なんだっていうことに関しては分かって、よし、じゃあ手帳を試しにちょっと使ってみようと思ったんですけど、それが大学の1年とか2年とかだったんですけど、大学生に関してはそんなにね、手帳に書くほどのことってないわけ。授業はさ、ほら、月、火、水、木、金って、ね、1週間をずっと同じ授業が、こう、例えば月曜日はこの授業が何時間目にありますとかっていうのは、ほら、体の流れ的にわかるんですよ。なので、大学の授業に関してはね、スケジュール帳に書く必要何一つないし、バイトに関しては、まあ一応バイトは書くか。 スケジュール帳に書くとしたら、バイト。まあ、あと飲み会。そんな僕、あんま付き合い良くないんであんま行きませんけど、バイトと飲み会ぐらいなんで、だったらなくてもいいんですよね。あとサークルのイベントとかに関しては、明日はこのイベントですね、よろしくお願いしますみたいな感じでメーリングリストが届いたりとかするんで、まあそういう意味ではね、ほとんど手帳とか必要なかったんですよね。なくてもなんとかなるっていう、状況だったので、まあとはいえここ最近は割と手帳使ってますね。まあもうツイキャスの方では言ってますけれども、この番組でも言ってるっけね、塾の掛け持ちをしてまして、まあそうなってくると、いつの何時の授業で、しかもどっちの塾でって、こうよくわけわかんなくなってくるんで、どっちの塾の、どの生徒の授業が何時から何時までなのかっていうのが、こう綿密にこう把握してないと、遅刻したり早く行き過ぎたり、あれこいつじゃなかったっけ、やっべ俺高校英語を予習してきたのにこの子中学社会だったみたいなこととかがあるから、 iPad、 あ、ごめんなさい、 iCloud、 iCloud のカレンダーを僕は使っています。僕が使ってんのは iCloud だけです。と、バイト先で例えば生徒がね、すいません、この時部活入っちゃったんでちょっと日程変えてくださいとかってなった時に、スムーズに変えることができるっていうメリットがありますね。で、 iPad で、修正をしたものはクラウドになるんで、そのまんま自分家のパソコンの iMac とか MacBook Air とかにも反映されるんで、で、まあiPad だったり MacBook Air だったりって、どっちか必ず僕は持ち歩いてるんで、ね、変わった日程っていうのは全てその時点で反映はされてはいますから大丈夫だし、 iMac の方にもすぐ反映はされるから問題はないんですよね。はい。そういう意味で僕は、まあ、クラウド、多くの人は割と Google カレンダー使ってる人が多いらしいんですが、僕はもう、iPad、MacBook Air、iMac ってもう完全にもう Apple チューンなところがあるから、携帯だけはまだ違うんですけども、携帯もいずれ iPhone にしようと思ってるんで、まあ、iCalendar で今のところ、まあ、iOS のカレンダーで特に困ってることはないので、今のところはそれで、なんとか僕はなってはいますかね。まあ、一番いい使い方は、紙の手帳をちゃんと持って、プラス、そういう Google カレンダーみたいな、そういうクラウドできるようなネット上のカレンダーみたいなのがあれば、みたいなことですけど、それって、学生、普通の学生には必要ないことだと思います。僕の場合、紙の手帳は、飽きるんですよね。今までもそうなんです。今まで、紙のノートとかにやってきたことってほとんど飽きてるんです。例えば、野球ノート。高校時代に、野球部の顧問に、お前書けと。てか、選手全員ね、部員全員。お前ら、試合があったらその試合の反省とか試合見て思ったこととか全部ノートにしろって言われてたんですけど、超つまんなかったんですね。とか、あとは、勉強ノート。勉強日記か。日記みたいなのもね、結構ノートに書こうと思ってやったことあるんです。こう、何?テクノロジートークステーションとかでは語れないこととかを、ノートに書いて、で、鬱憤でも晴らそうと思ったんですけど、それも飽きるんですよね。僕ね、基本的に文字に起こす、自分の手で書くっていう作業があんま好きじゃないタイプらしくって、まあ、そのせいなのか、全然、書くっていうものに関しては定着がしないんですよね。まあ、大事なことだと僕は思うんですけど、はい。まあ、だから僕は、今のところは、コンピューターの、クラウドのね、カレンダーオンリーですかね。うん。ただね、クラウドのカレンダーの悪いところは、やっぱ時間かかるよ、ちょっとだけ。iOS とかなんで、何時から 何時まで、あるいは終日の予定なのかとか、あといついつにどこでみたいな予定を入力しなきゃいけないから、その入力をするのがめんどくさいっていうだけかな。うん、だから結構やっぱり予定決まるとき、塾のミーティングとか、例えば生徒とね、次の授業の日程の変更とかやってるときって、結構やっぱり時間押してて急ぎ足だったりするときに時間がかかるっていうのがまず一点。うん、まあそれぐらいかな、悪いところは。うん、いいところはさ、クラウドだからすぐに反映されるっていうところですけどね。うん、で、紙の手帳のいいところは、まあみんな使ってるっていうのもあるんだけど、あとほら手帳ってほらなんか自分で持ってるだけでかっこいいっていう気分的な問題も多分あると思うんだけど、あと何よりやっぱりすぐ書けるじゃん、紙だからね、さささささっと何時に誰誰みたいな、かなり簡略してしかもスッと書けるから、まあ速攻性はあるよねっていう意味でのいいところはあるかな。うん、で悪いところは、俺の場合飽きる俺の場合は飽きる、無理あれは。うん、あと月週こうカレンダーって、日記ね、日記って一月のカレンダーと一週間のカレンダー、カレンダーというか予定帳で分かれてると思うんですけれども、その月のカレンダーと週のカレンダーの使い分けっていうのを自分でうまくルール付けてやっていくか、あるいは両方にちゃんと書き込むかっていうことをやっていかないと結構きついと思う。どっちにどの情報を書いたっけとかっていうことをね、把握してないといけないから、そういう意味で書く方の日記ってのは、あ、ごめんなさい、書く方の手帳っていうのは難しいと思います。使い方が僕は難しいと思ってます。その点と iOS とかのカレンダーの方は、まあ一月の方のカレンダーでも週のカレンダーでも、要は見方の違いだから、一回入れたらね、もうどれでも見れますから、いいと思うんですけれどもね。うん、はい、まあそういう違いはあんのかなっていうふうに思いますけど、うん、ただ社会人になってからだね、社会人になってから、うん、毎回毎回こう予定がうんぬんかんぬんの時にiPad 出す、ね、僕は普通だと思いますけど、やっぱり他の人がさ、ちょっとスケジュール変更になったんですけどって僕が持ちかけた時に iPad 出してきたり、なんかこうね、あるじゃない、なんかスマートフォンとか出してきた時にちょっとイラッとするっていうね、なんだこいつ、なんか生意気だなと、 iOS 使ってやがるみたいなね、なんかそういうのがあるから、だったら手帳出された方がなんかちゃんとやってる感があるから、まだね、世の中的に、そういう意味で手帳は社会人になったら持ってた方がいいかもしれないね。いろんな予定が入るから、プライベートの予定もそうだし、仕事の予定なんて本当にいつ会議がいつからいつまでどこであるのかっていうのを詳しく書くためには、しかも急いで書くためには紙で書いてパソコンの方にも入れて、でしかもアラートかけといてったりとか、いろいろやったりとかすることで忘れないっていうのはあると思うんだけど、ただまあ一番怖いのは手帳を書くことに時間取られて、そこでストレスが溜まるのが一番ダメなことだと思うから、そこは気をつけないとダメなんじゃないのかなっていうのが僕が今思ってること。その手帳書くぞーっていう、手帳買うぞーっていうことに気を取られない方が本当はいいのかもしれない。今あるものの中でその手帳的なものになるものがあるんだったら、それ使った方が俺はいいと思うな。携帯とかね、うん、携帯のアラート、どうせカレンダーにアラートの機能とかどうせついてんでしょ。そういうのをまず使ってみて、いや、やっぱ定着しねえなってなったら紙の手帳を使ったらいいと思います。僕は無理でしたっていうことでございます。はい、ということで手帳トークを今日はお送りいたしました。はい、他の方の手帳の話とかも聞けたらなというふうに思いますけれども、はい、ということで今回はふつおた一件紹介いたしました。倉橋くん、どうもありがとうございました。他のリスナーの皆様もどんどんメッセージを送ってみてくださいね。以上、おいてはけくの太郎でした。はい、というか更新がちょっと遅くなっちゃって申し訳ございませんでした。はい、以上です。キョスケ、お疲れ様でした。